おはようございます。高原剛一郎です。実は我が家では私が帰宅すると家族全員が出迎えて抱擁してくれるんですね。軽く体を抱いて挨拶するんです。アフリカの部族みたいですよね。英語で言うハグというやつなんですね。私も抱き返して二言三言言葉を交わしますが、時々そうしたくてもできないことがあります。それは私の両手が重い荷物で塞がっている時です。ハグされるということは嬉しいことです。しかし荷物が極端に重い場合、抱きしめてもらうことの前にもっとしたいことがあります。それは荷物を下へ下ろすということです。荷物の負担から解放されないと愛する余裕はなくなるんですね。そしてこれは神との関係についても言えることだと思うんです。あなたが自分の作り主のもとへ抱きかかえられる前にあなたにすべきことがあります。それは罪の重荷を取り除いていただくということなのです。聖書の中でこの重荷の解決者について書いてあるところを紹介しましょう。キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。今年2006年は旧ソ連のチェルノブイリ原発事故からちょうど20年です。1986年4月26日午前1時過ぎ、チェルノブイリというところで史上最悪の原子力事故が起きたんです。原子炉が爆発したんですね。そしてその瞬間に重さ1000トン以上の炉の上部が持ち上がって横倒しになり、原子炉の建物の屋根が吹き飛んでしまったんです。そこから原子炉の中に溜まっていた死の灰が外部に一斉に放出されました。一説によると、広島型原爆100発分以上の放射性物質が出ていった。これがやがて西ヨーロッパに降り積もり出したんですね。いや、そればかりか、ジェット気流に乗って日本にまで飛んできたんです。チェルノブイリ事故は地球をぐるり一周して汚染したんです。一体なんでこんな事故がこんなに大きい被害となって残ってしまったんでしょう。これは1にも2にも情報の隠蔽ということにあったんですね。実はこの原子炉は致命的な欠陥があったんですが、ソ連独自の技術で設計されたもんなんで、当局は構造的な欠陥ということを認めたくなかったんです。そして原子炉に勤務している人たちにすら、たくさんのタブを秘密にして動かさせてたんですね。それで起こった事故です。そうして被害が地球規模で広がって、4000人以上が亡くなったんですが、これは事故が起こった後も、ソ連当局が秘密にしようとしたからです。自分たちではとても追い切れない重荷でしたが、それを無理して隠し続けようとすることで、もっともっと取り返しのつかない結末に至ったんです。ソ連はこれから5年後、1991年に崩壊します。実に、ソ連の崩壊の時期を早めたのは、制御できないものを制御しようとした過ちにあったと言えるんですね。私たちも自分で制御できない原子炉のようなものを内に秘めて生きていると思うのです。それは私の内にある罪の性質と私の今までの罪の過去なのです。この罪の重荷の解決は、まず神の前に出て、自分では解決不能、処理不能なんですと告白することなんです。隠すのではなく明らかにするということなんです。第二に、神が私たちの罪の解決のためにしてくださったことを見上げるということです。私は先日、世界一有名なゴミ拾い男の講演を聞きました。 一体誰でしょう。史上最年少で世界七大大陸の最高峰を完全制覇した野口健という方です。彼は今、ヒマラヤやエベレストなんかをはじめとして、世界中の山のゴミ拾いをしてるって言うんですね。ところで8000メートル級の山の上にゴミなんてあるんでしょうか。すごくあるんですね。一体誰が残したゴミなんでしょう。登山隊が残していったゴミなんです。そこにはビニールのテントや空き缶や空になった酸素ボンベなんかが山のように放置されているんです。特に日本、韓国、中国、ロシアの登山隊の出したゴミがすごくひどいそうです。残してきたゴミのことなんかすっかり忘れてるでしょう。目の前に見えませんから。しかし山の上には残した時のままの状態でゴミが保存されているんですね。というのはバクテリアのない世界ですので、腐ったり朽ちたりすることが一切ない。人の出した糞すらそのまま残るのです。いや、それどころか冷凍状態の遭難者の遺体があちこちにゴロゴロしているって言うんです。今までエベレストには1000人がチャレンジし、300人が遭難しています。そしてこの300人の遺体が遭難した時のままの服装、遭難した時のままの年齢で凍結保存されているって言うんです。8000メートル級の世界とはどんな世界でしょう。それは一言で言うと、時間が止まった世界だそうです。人間の出したものはいつまでもそのままの状態で残り続けているのです。これは神の前の世界とよく似てると思います。人間の過去は神様の前ではすべて現在形で残っているのです。人のしたすべての罪、これは人の記憶からは消えてなくなってしまったとしても、過去の罪、とが、過ちの一切合切は、ゴミとして、神の前に残っているんですね。そしてこの人間の出した罪というゴミを、一つ一つ拾い集め、あなたの一生の間に出した罪を、一つ残らず集めて、背負ってくださったゴミ拾い人が、イエス・キリストという方なのです。この方は、あなたの罪というゴミを全身で背負って、自らの存在を燃料として、永久にこのゴミを焼き滅ぼしてくださいました。あなたの罪はすでに、あの2000年前のキリストの十字架の上で終わってるのです。キリストがあなたの罪を解決してくださったのです。この事実をよーく考えてください。そしてこの事実を知り、見上げることです。いや、そればかりか、キリストは死を滅ぼして3日目に復活してくださった、この事実を知るということ、これが第二のことです。第三に、自分の救い主として、十字架にかかって死に3日目に蘇ったイエス・キリストを信じるということなのです。ところで、信じるって、どういうことなんでしょう？それは、自分の魂の羊飼いとして、キリストに自分の一切を委ねるということなんですね。信じるというのは、単に存在を信じるというのではなく、信じてお任せするということなんです。UFO を信じるというのと、キリストを信じるのはどこが違うでしょう？UFO を信じるという場合、その存在を信じるということですね。空飛ぶ円盤があるかないかを考えたとき、あると信じる。というのが、この場合の信じるです。しかし、空飛ぶ円盤があると信じたからといって、人生に何の変化も起きません。ただ、あるかないかを信じるだけなんですね。自分の人生に直接関わってこないことです。しかし、キリストを信じるという場合は、キリストの実在を信じるというレベルでとどまるのではなく、キリストがこれからの私の人生の一切を導いてくださると信じ、自分自身を任せていくということを指すんです。それは信じるというより信託です。 信託銀行という金融機関がありますね。自分の財産を増やしてくれると信じて財産管理を任す銀行のことです。自分の人生を自分の羊飼いであるキリストに信託すること以上に安全で身軽で痛快な人生はありません。どうぞあなたもこの爽やかな人生への招きをお受けください。